マサ姉の獣話第20回、筆者のご紹介。井上正輝、1949年奈良県生まれ。現在は島根県美郷町を拠点に鳥獣被害対策アドバイザーとして全国で活動中。町の鳥獣被害を減らす取り組みにご尽力いただいています。前回、前々回の思い出し。美郷町の皆さん、今月も元気に獣害対策。早速だけど、獣害対策は10月が新年度。来年の被害防止に向けて、まずは柵の点検、そして集落への餌付けを進めてしまう食べない不要家事の伐採と、獣を安心させて人慣れが進む潜み場対策から始めようって話したけど、やり始めてくれたかな？残す果樹の剪定の順序。花の咲く順に切る。前回話した不要果樹の伐採は、どうせなくすのだからいつやってもいい。けど収穫したい、残したいって果樹は、獣害から守れる樹形にきちんと剪定し、育った果実はすべて収穫したい。そこで今回はいろんな種類の果樹が一緒に植えられている庭先果樹の剪定の話。守りやすい樹形とは、脚立なしで収穫できる低樹高で、かつ来年畑の外に実をはみ出させないように剪定された姿。闇雲に始めるのではなく、だいたい花の咲く時期の早いものから落葉を待って切っていく。今月下旬頃からそろそろ梅が剪定できる。その後、梨やスモモなどバラ科の果樹。柿や栗はその後でいい。そして最後がみかんの仲間。枝の育ち方に注意。あのね、果樹の育ち方って二通りある。梅や梨、リンゴみたいなバラ科の果樹は、剪定で残した枝に花が咲いて実を結ぶ。剪定で残す枝と柵の間を1メートルくらい開けておけば、柵まで来た鹿やイノシシが首を伸ばしても実には届かない。これに対して柿や栗などは剪定で残した枝から春に新しい枝を伸ばす。花を咲かせて実をつけるのはこの新しく伸びた枝。剪定した時に残した枝はこの枝のお母さんってことね。柿や栗の剪定で枝を柵から離して切っても、その枝の芽からもう一度枝を伸ばして実をつけるから、実をつける位置が柵の外ってことになりかねない。柵から2メートルくらいは離してほしい。みかんはみかん。みかんって枝も緑でしょ。緑色の樹皮は直射日光に弱い。だから切った後すぐに新しく伸び出す枝を芽吹かせて、葉で幹を守れるように3月に切る。みかんの実は3って覚えておいてくださいな。あ、それから割り込み剪定はキウイフルーツ。2月には茎の中で水が動き始めるから、極寒の1月に他の剪定を中断してでも切ってしまわないと、切り口から樹液が流れ出して木を弱らせちゃうよ。今月の宿題、ご近所で教え合いっこしながらとにかく切ってみて。